ルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
本年も皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。
お願いします。
新年一発目、
はい、
やっぱりこう景気よく
ほう
ね、もうガッサガッサと、
はい、
もういっぱい入ってきますようにという思いも込めて、
はい、
何がやねんと言われそうですけど、
新年早々、すごい欲深いですけど、
やってまいりましたのは、三木の恵比寿神社でございます。
はい、もう初詣ですか？
ね。
早々に。
そうですね。
はい。
はい、初詣させていただいて、
はい、
そしてもうちょうどこうね、1月の半ば頃になりますけれども、恵比寿さんがあるじゃないですか。
そうですね、本当に。
はい、というわけでね。はい、その恵比寿さんのことなんかもいろいろとお聞きしたいなと思いまして、
はい、
新年一発目は三木恵比寿神社にやってまいりました。
よ。
はい、今日お相手をいただきますのは恵比寿神社の
責任役員を務めておりますおしんべひろかずと申します。
はい、おしんべさん、どうぞよろしくお願いいたします。
新年おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、この三木恵比寿神社なんですけども、まあ、取り上げさせていただくのは実は2回目ということになるんですね。
はい、
で、その時にも、まあ、お聞きしたことであったりするんですけども、この恵比寿さんというのは実はこう説によりますとお二方の恵比寿さんがおられるんだけれども、でもこの三木恵比寿神社にはこのそれぞれの説のあるお二方ともこちらにお祭りをされているというふうにお聞きしました。
そうですね、はい、はい、恵比寿神社、三木の恵比寿神社の場合は、7体の、
はい、
神様を祀っておりまして、そのうちの2体に、はい、琴城主の御事と、はい、昼子の神と、
はい、
その2体を、同じ神社で祀っています。
はい、はい、琴城主の御事というのが いわゆる今宮神社ですか。です、ね、
はい、
はい、大阪の、
はい、
いうところですね。
はい、
で、昼子の神が西宮神社、
西宮神社、
はい、
そうです。
この恵比寿さん言うて言う時になりましたら、
はい、
いや、わしはこう今宮恵比寿に行くんやとか、うん、わしはこう西宮に行くんやとか言うていうようなお話をこう聞いたりしますけれども、
はい、
この三木の恵比寿神社にお越しになられたら両体ともお祭りになられてるということですんでね、
そう
お越しいただけたらということですよね。
はい、はい、
さて、三木の恵比寿さんですけれども、何年か前からか、その第2の、はい、日曜日を中心にされるようになったんですよね。はい、今年はちなみに、何日から？
そうですね、まあ、平成30年、
はい、
2018年から、
うんうん、
第2土曜日から3日間という形で、
はいはい、
やっておりまして、はい、今年は、1月の13日、
はい、
14、そして15日の3日間ということになります。
はい、
はい、
わかりました。まあ、今までね、そのコロナがあったじゃないですか。
はいはい、
で、まあ、コロナ明けで、ようやくこう、本格的なというか、まあ、例年に戻った、
そうですね、
はい、そんな形での、恵比寿さんを、はい、まあ、開催されることになるのかなと思うんですけれども、はい、できなかったことができるようになった、
そうですね、
ということで、できるようになったことを、ちょっと教えていただけたらなと思うんですけど、
はい。はい、まあ、昨年も、3年ぶりに、福引き行事を、
はいはい、
行うことができました。
はい、
で、まあ、今年は、4年ぶりに、はい、福餅巻きの行事を行うことになりました。
はい。
はい、まあ、それによりまして、コロナ禍前の、うん、従来の、恵比寿祭りの行事として、はい、再興できることとなりました。
はい、はい、
ね、4年ぶりですよ。
そうですね。そうですね。よくよく考えたら、この恵比寿さんで僕、はい、まあ、ちゃんと出会ったんですよ。
あ、そうでしたね。ちょうど、生中継で、ね。
あ、そうそうそうそう。
はい、当日の模様を
送
った時にお帰りにいらしてて。
はい、そうです、そうです。
私も仕事中で。
そうそうそうそう。
はい。多分それももう5、6年前。
そうやな。もっと前、もっと前じゃん。
ね。
で、その時に、もう、餅巻きが行われてました。うん、で、餅巻きってね、
はい、
この、 ちょうどこう大塚町公民館の2階から餅まきがされるわけなんですけども、そこにおられた方々っていうのは、まあ、市長さんがいたりとか、県議会議員さんがいたりとかいうという方々もねおられましたけれども、他におられましたですね。
そうですね、まあ、市長様はじめとします LINE の皆様の他に、福男、福女、ということで、まあ、男性何名女性何名とは限りませんけども、7名の方にも、同じく福餅巻きを、行っていただきます。
今年もこの福男福女による餅巻きが行われるということなんですよね。
そうですね、まあ、コロナ禍でできなかった行事の一つとして、福男福女の、選定というのがありましたので、まあ、そういったことも今年は、行うことができます。
僕福男なりたいなと思うんですけども、これは選んでいただけるんですか。
これはね、13日の宵恵比寿に、朝早くから、まあ、8時からですけども、福引きを行っておりますので、福引き券は、授与品、お札とかお見え、お守りなどを受けていただいたら、まあ、同数の福引き券を添えさせていただきますので、まあ、それをお持ちになって、福引き所の方で、ぜひ福を引いていただきますと、特に1等を当てていただきましたら、福男福女の権利が与えられると。
なるほど。これでちょっとこう1年の計が決まるかもしれません。
そうですね。運試しですよね。
そうか。はい。福男福女になると、その餅巻きの他に何ができたりとか、あるいは 何かこう特典があったりとか。
そうですね。まあ、翌日の本恵比寿にもちろん福餅巻きあるんですけども、神事にも、出席をしていただきます。で、まあ、その後に福餅巻きというのがございまして、特典としましては、福男福女のお方の名前を書いた木札とか、あとは、お福酒、お千枚、そういったものをお持ち帰りいただきます。また後日記念写真を、撮影したものを、郵送で送らせていただくというようなことになります。
もうね、幸先のいいスタートをこれでこう切りたいところだったりしますよね。
そうですね、まずは13日の土曜日に、
土曜日、
運試しをしていただ
いて、もう朝8時からです。
そうですね、
8時はちょっと早いですけどね。
パッと起きて授与してもらってね、お見えとか、
そうですよね、ということでね。あと、まあ、コロナ禍でできなかったことで復活したものとかってありますか。
そうですね、まあ、甘酒の授与ですね、まあ、これも数年前から行ってまして、ちょうど、まあ、コロナ禍でできなかったんですけども、今年も、まあ、今年はですね、なんとか復活しようということで、皆さんに、準備をしていただいて、甘酒の授与を行います。
この今ね、準備をしていただいてというふうにお聞きしたんですけども、これどなたがされるんですか。
これはね、もう担当の方が決まっておりまして、まあ、まかない係っていうのが、
大塚町の中にあるということ、
神社のその合祀していただく役割の中に、そういう方がいらっしゃいまして、その方に、甘酒を作っていただくと、準備をしていただくということになります。
美味しいね、飲んだことある。
そういや、ありますね。特に寒い中にね、あったかくて甘いのがね、美味しい、ほっとしますね、
本当に、もうなんかもうプロフェッショナルな感じじゃないですか。
そうですね、その熟練された方が作りますので。
あとね、やっぱこうエベさん来たらね、こうおみくじを引いたりとか、あるいはこうカブレをいただいたりとかね、するじゃないですか。その時にこう、笑顔でね、迎えてくれる女性の方がおられるんですよ。
ね、そうそうそう。
はい。福娘さんかな。はい。福娘さんは今年は何人なんですか。
昨年の10月の秋祭りが済んでから、まあ、いろいろな、募集をさせていただいて、25名の方に、福娘さんとして、合祀していただくことになりました。
福娘さんのお仕事はどんなことをされるんですか。
主にですけども、まあ、住所で、先ほども言いました、お見え、お札、お守りなどの授与と、あとはその拝殿で行われます、祈祷のお手伝いをしていただくと、ということになります。
あと、まあ、華やかなところで言うと、浦安の舞ですかね。
そうですね。
浦安の舞は、まあ、小学生の女の子がやってるイメージがあるんですけども、今年はどうなんですか。
そうですね、浦安の前は、まあ、昔から、うん、大塚町内の、はい、小学校6年生の、はい、女の子が4人一組で、はい、待っていただく、はいはい、そういうような形でやらせていただいています。あ、
は
い、
なるほどなるほど。もちろんこうお稽古をされて、はい、ということですか。
そうですね、
はい、まあ、お稽古のもう真っ最中なわけですよね。
そうですね、はい、ちょうど年明けてから、はい、稽古をしておりますので、はい、まあ、前日まで、はい、稽古する予定でおります。
はい、はい、これいきなりやるのなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど。
そうです、ね、
横演習したりとかいうのもあるんですか。そうですね、
まあ、特に前日は実際にそのハイデの中に、はい、入っていただいて、はい、当日の衣装も着ていただいて、はい、またどうですか、参拝される中で行うために我々も、はい、一緒に、参列をしまして、はい、その中で実際に練習していただくということになります。
めっちゃ緊張するやろね。
いや多分そうやと思いますよ、
まあ、緊張されてますね。
あ、でも衣装も、はい、その時初めてこうつけられるわけですか。
いや素敵。
なるほどなるほど。
私らはね当日の舞をね楽しみに出してもらって、
一番なんかこう輝いてるというかね、っていうもんだったりするかなと思いますんでね。
なんかね、あの瞬間のあの子たちを見てると、ちょっと大人びて見えるんですよね。
そうですよね。
凛とした姿がね。
そうですね。その前を回れる方も、やっぱ一生の記念になりますんでね。
はい。はい、今年はその小学校6年生の子らが、はい、やるということなんですよね。でも最近だとちょっとこう子供さんの数が少なくなってきてるじゃないですか。
は
い、
まあ、例えば、4人揃わない場合は、うん、5年生の方に、はい、お手伝いしていただいたりとか、はい、まあ、そういうような形を取らせていただくと思います。
は
い、
はい、
なるほどなるほど。
日常もある
よね。はい、よくねヘベスさんはお耳が悪いんだとか言うっていうことよく聞くんですけど、でだからちょっとこう大きめに柏手を打たないとダメですよとか言っていうのを聞いたりしますが、はい、これどうなんですか。
はい、まあ、それもよく話を聞きますけども、はい、ですからハイデンの神殿の周りでお参りされる方もいらっしゃいますね、はい、実際に。
は
い、
あ、そう、はいはい、
なんかたまにこうどんどんどんどんとか、
はいはいはいはい、あ、そうなんや。
なるほどね、
面白いね。
はい、これお参りをするにあたっての何かこう注意事項みたいなものありますでしょうか。
注意事項、そうですね、まあ、特にその先ほども言いましたけどコロナ禍の中ではやってなかったんですけども、もう今年は鈴をね、それも4年ぶりに釣らせていただくんで、まあ、そういったことなんで、まあ、できるだけどうしてもこう鈴を振ると行列がこう詰まってきまして渋滞してしまうんですけども、はい、まあ、神様の前行きましたら、はい、2礼2拍手1礼という形で、はい、そういう形でお参りしていただきたいなと思います。はい、
わかりました。もう楽しみになってきました。この三木の恵比寿さんですけど、はい、最後になりますが星見さんから一言リスナーの皆さんに、はい、メッセージをお願いできますでしょうか。
そうですね、今年は15日の残り行くが平日ということになりますので、まあ、三木小学校の運動場が利用できませんので、できましたら土曜日日曜日に、ご家族ご友人お揃いでお参りしていただきたいと思います。どうしても月曜日という方は、徒歩また最寄りの電車、バスなどで、お参りしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いをいたします。
はい、商売繁盛間違いなしですって。
ね、ですね。はい。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
三木恵比寿神社に来させていただきまして、おしんべえひろかずさんにお話を聞きました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よくお参りください。
サルトルの三木テクテクマップ。今回は大塚にあります三木恵比寿神社を訪ねました。2024年のミキのエベスさんは1月13日土曜良いエビス、14日日曜が本エビス、15日月曜日が残り福となっています。14日日曜日には4年ぶりとなる福持ち巻きも行われます。どうぞ新年のお参りにはミキのエビス神社エベスさんへお越しください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。